はい、声の日記始めていきます。今日は私毎月動物講座というのに行っていまして、まあ、地域でやっている小規模なものなんですが、先生がもともと飼育員さん、動物園の飼育員さんで、それを辞めていろいろ動物の保護区みたいなところに行ったりとか、まあ、いろんな動物関連の仕事をされた方なのですごく楽しいんですけど、で、いつもは割と座学みたいな感じで先生のお話を聞いてちょっとディスカッションしてみたいな感じのものになるんですが、コロナがちょっとあって、あんまり動物園とか実地に行く感じがなかったのが、今日は動物園に行けたということで、久々に先生とそこの講座の皆さんと一緒に動物園に行ってきました。すごく楽しかったです。で、動物園に行った時は、まあ、毎回何をやるかは先生次第なので、まあ、課題は様々なんですけど、今日が、動物園の飼育員さんっぽく動物の前で解説みたいなことをするみたいな課題でした。で、まあ、20分ぐらいでその動物の、まあ、看板とか動物の飼育の場所とかを見て、情報を叩き込んで、で、キーパーズトークっていう飼育員さんが話すようなイベントって、まあ、大体15分とか30分とかなんですけど、まあ、それの短い番ぐらいで話しましょうみたいなやつをやりました。で、まあ、ね、最近声の日記とかでも動物解説もどきみたいなことをやっているのもあってか、意外と今回スムーズにできまして、っていうか割と楽しいなって感じた自分がいて、ちょっと意外でした。私もともと、まあ昔ですけど、飼育員さんになりたいなって思ってた時期もあったんですね。まあそうなんですけど、まあまず飼育っていうところが私の考えに馴染まないと思い始めたっていうのと、あともう一個が、私自分が解説する気が、できる気がしないみたいな風に思っていて、で結局そっちに進むことをやめたみたいなことがある。まあ進むの、進もうとしてもちょっといろいろ狭きもんで厳しいとは思うんですけど、っていう経緯がありまして、まあ、なので、こういう解説っぽいことをやって楽しいとか思ったりするんだっていうのが、なんか発見でした。まあ、声の日記でね、やるのは、まあそういうのもやってみたいねみたいなことはさらっと言ったりしていたんですけど、まあ、ちょっと違うじゃないですか、飼育員さんっぽく話すって。ややエンタメ要素みたいな。のも含めてみたいな感じもあるし、うん、それが意外と面白かったっていうか、まず話の組み立てが、そのこれでいろいろ勝手に自分で組み立てて話すみたいな、特に台本なしでみたいなのがやってて、それが慣れたからなのかな、うん、いや楽しかったですね。これコンセプト変わる案件なのかな。でも学者の範囲ですかねこれ。いやでもね、それをねメインにしたいとは思わないんですけど、いやなんか、まあもちろんね、私こういうのすごい苦手意識があるものなので、合格点はめちゃめちゃ低いと思います。ただなんかこういうのもたまにやるのは楽しいかもって思ったのが今回の発見でした。うん、まあ、ちなみに今回はリスザルについて話しました。これもランダムでくじ引きで何やるか決まるんで、私猿とか全然詳しくなくて、本当にその飼育の場所にあるものと、でも今回行ったところが割と看板とか凝ったものを作ってくれてて、それを読み込んで、とりあえず組み立てるみたいなことをやって話しました。うん。まあ、リスザルはね、あれですね、群れとか、一応、少数の群れみたいな感じで、その、個々の性格とか、その関係性を話すと結構膨らんだりするんで、話しやすい動物ではありましたね。うん。っていうのと、この付近に結構、猿系統が結構いて、この猿と比べると、例えば、ワオキツネザルは、群れのリーダーがメスだけど、リスザルはオスがリーダーですとか、なんかそういうフサオマキザルは、 尻尾が長いのは同じだけど使い方が違って、草を巻きざるは尻尾を巻きつけて、なんていうんだろう、木とか登るときに補助に使ったりしますが、リスザルはそういうことはできなくて、バランスを取るために使っていますとかね。で、そのバランスを取る様子を見れるように、この展示場はこうやって、ロープとか橋渡ししてるんですよ、みたいな。まあ、それは想像なので、本当は違うかもしれないけど。うん。っていう想像を織り交ぜつつね、なんとなくね、その周辺の猿類と、その今解説しているリスザルについて、興味を持ってもらいたいな、みたいなことを思いながら話したりしましたね。うん。あと、まあ、声でコミュニケーション取ってますね、とか。うん。ねえ。その辺で、話を膨らませてなんとか喋り切った感じですね。あと、この展示を、さっき尻尾の話したんですけど、尻尾の長さが他と比べてどうですみたいな結構可愛らしい絵の看板があったりとかして、なんかここの動物園、羽村動物園ってとこなんですけど、羽村市動物園、初めて行ったんですけど、なんか全体的にその展示の、情報量が多くて、すごいいい動物園だなと思いました。めちゃめちゃ遠いんですけどね、私のとこから行くと。まあ、こういう時じゃないと多分なかなか行かないだろうなっていう一例はあるんですけど。でもなんかその情報量が多いゆえに、多分ね、もしかしたら探し切れてない情報が結構あるなみたいな感じもあったりして。ね、展示っていう形式って難しいですよね、結構。いやめちゃめちゃ作ってくれてるんですよ、その情報のやつ。で、私は割とそういうの読むの好きなんで、全部読むんですけど、多分読まない人も多いんだろうな、みたいな。そういうことを考えると、まあこうやって、まあただそのある情報をまとめて話してるだけでも人間がいるって結構大事だなと思ったりしました。うん。本当にね、私は看板の情報しか知らないやつ。知らないし、ね、手のことが書いてあるから、多分これ空っぽだけど、ペットボトルのに穴が開いて吊るしてあるやつは、ここに、ご飯を入れて、手の器用さを見せようとしてるんだろうという勝手な想像のもと、そういう話をしたりしてたんですけど、うん。ね。いやそういうね、そういうのを読み取るのもちょっと面白かったですね。なんでこの看板があって、飼育の場所はこういう状態になってて、っていうのを勝手に想像して、勝手に解説するみたいなのがちょっと面白かった。うん。って感じですかね。まあ、というわけで、なんかごちゃごちゃ話したけど、意外と解説も面白かったなという、自分の意外な一面を発見しましたという話です。で、ここね、ちょっとおすすめポイントがあるかいで羽村市動物園遠いんで、まあ、行く人もそんなに近所の人が大半なのかなって思うんですけど、シマハエナめちゃめちゃ可愛いから見た方がいいです。ハエナ、よくいるブチハエナみたいな感じじゃなくて、ちょっと犬感があって、耳が大きくて、で、ふさふさ、背中ふさふさで、足にシマシマがあるみたいなハエナがいるんですけど、ここと富士サファリパークしかいなくて、で、富士サファリパークは多分遠いと思います。サファリパークなので。近くで見れるのは羽村だけかと思いますので。うん。かな。あと、私あんまりアルマジロも詳しくなかったんですけど、三つ帯、三つの帯っていう方が、背中丸くて、丸まれるやつ。で、六つ帯、六個の帯。っていう方のアルマジロは、丸まることができないらしくて、丸まることができない方のアルマジロがいたんですけど、ムツオビ。ムツオビめちゃめちゃ可愛かった。なんか、すごい背中丸まって、つま先でちょちょちょちょって走ってるイメージだったんですね、アルマジロ。なんか、ベターってしてる、平べったくて。で、顔もなんかちょっと横幅が広くて、なんて丸顔とも違うけど、なんか幅のある顔で、目めっちゃ離れてて、お顔も可愛くて。で、なんか立ち上がったりとか、ひっくり返ったりして寝てたりとか、 なんか仕草が全然その知ってるアルマジロと違って、ちょっと面白かったです。で、調べたら、まあ、意外といろんなとこにいるっていうのは、私の固定観念で、みんな丸々方の三つ帯の方だろうみたいに思って、あんまりよく見てなかったせいで、他にもいろいろな場所でいるんですけど、六つ帯ちゃん可愛いです。ので、まあ見かけたら見てみるといいかなと思いました。はい。また10分話してますね。はい。今日は以上です。